Buongiorno a tutti, come state? 音楽は人々の心にドラマを作り出し、映画は描き出したドラマで人々を感動させる。音楽と映画は人間の光と影を描き出す偉大な芸術です。そう思いませんか？皆さんご機嫌いかがですか？松本純子です。この番組は音楽と映画をテーマに、私の体験談や思い出話などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。まず今日はこの音楽からお聴きいただこうかと思います。1967年、クロード・ルルーシュ監督作品、フランス映画からパリの巡り合い、そのテーマを聴いていただきました。まあ、当時のフランス映画によくある男と妻と若い美貌の恋人の三角関係のいわゆる大人のラブストーリー。イブ・モンタン、アニー・ジラルドと、そしてアメリカ人女優キャンディス・バーゲンの顔ぶれで、何よりもこのフランシス・レイの音楽は今でもよく聞きます、ね、アニー・ジラルドってなかなか素敵な女優さんだったなと思いますけどね、まあね、三角関係ではとどまらず、まあ、中には四角だ五角だとか、まあまあ分かりませんけど、たくさんいらっしゃる方もいらっしゃいますけど、あんまりそうなるとこうおしゃれなラブストーリーにはならないかなと思いますが、まあその辺は別にして、さてフランシス・レインが登場したところで、こんな映画からいかがでしょうか。あのブリジット・バルドーとクラウディア・カルディナレ、2人の、セクシー大女優がスクリーンで対決。1971年、イタリア、スペイン、フランス合作映画華麗なる対決より2曲お届けいたします。華麗なる対決より、華麗なる対決のテーマを聞いていただきました。そしてもう1曲はですね、やはりあの映画の中から大草原の女、これクラウディア・カルディナーレが歌ってるんですね。いよいよソフィア・ローレン、ジーナ・ロロブリジータに続いてクラウディア・カルディナーレの声を聞いていただきました。内容は、まあ、合ってないようなと言いますか、1880年のアメリカはニューメキシコが舞台となって、要するに、女盗賊軍団のボス、ブリジット・バルドーと、まあ、町の女丈夫とでも言いましょうか、クラウディア・カルディナーレが石油鉱脈の眠る牧場を手にしようと格闘、結果彼女らの妹たち弟たちが、まあ、保安官に連行されるのを阻止して、めでたしめでたしというお話でございます。まあ、とにかくこの2人の顔ぶれだけで観客はワクワクドキドキ、いわゆる BB と CC っていうんですか、あのイニシャルが重なったというか、それがその2人の対決が、まあ、かっこいいっていう感じで、まあ、見ておりました。先日クラウディア・カルディナーレがユネスコ事務局長の松浦浩一さんにインタビューしていた NHK ハイビジョンの番組がありましたけれど、やはりクラウディア・カルディナーレ健在でございます。私はとってもあのブリジット・バルドというのは好きだったんですけれども、まあ、いずれにしてもやはりあの見事なあのイタリア、フランスの大女優さんたち、本当にかっこいいです、美しいです。さて、もう一つ懐かしい映画となりました。フランソワ・トリュフォー監督の1975年の作品、ビクトル・ユーゴーの次女アデールの燃えんばかりの恋の情念に身をやつし、憔悴しきった後40年を精神病院で過ごしたという半世紀、アデルの恋の物語より、フランス組曲、これは序曲と田園詩を聴いていただきます。これは映画パリサイや我らの仲間の作曲などで有名な、モーリス・ジョーベールの既存の作品をトリュフォー監督が音楽監修をしたフランソワ・ポルシールさんに、まあ、この映画に最もふさわしいものを選択してほしいと依頼して選ばれた曲の一つです。はい、アデルの恋の物語よりフランス組曲聴いていただきました。ね、なんかいろいろ言われてる映画です。非常にこうなんかストーカーのようだとか言われてる、そんなようなことも聞いたこともありますけれど、でもね、まあ、考えてみればこの時代です、もう本当に情報を得る手段なんて全くないし、もう思い込んだらばそこだけに生きていかなきゃならないっていう、まあ、そういう気持ちになってしまうんでしょうけれどもね、まあまあ、その、まあ、そういった内容なんですけれども、でもまあちょっとこれはフランス映画ということで、イタリア女だったらもうね、手紙をこう延々に綴るにしても、アデルのように愛の妄想を綴るのではなくて、何よとかってこうね、恨みつらみをぶちまけるなんていうのは、そんなような感じがし、それは嘘でしょうか。でもまあ当時、19歳だったイザベル・アジャーニは33歳のアデール役を演じました。まあ、その時、まあ、トリュフォー監督の大抜擢だったようです。 まあ、後イザベラ・ジャーニーはこの映画の役がなければ今の自分はなかっただろうと言ってるそうでございますけれども、まあ、懐かしい70年代の映画ということで、アデルの恋の物語から曲を聴いていただきました。はい、トピックスのコーナーですね。また京都のレイコさんからリクエストをいただきました。いつも本当にありがとうございます。お便りの方です。カンツォーネの魅力はその美しいメロディーにありますが、イタリア語の響きに惹かれて好きになった方もいらっしゃるでしょう。私も意味が分からなくてもイタリア語を聞いてるのが心地よく、セリフの入った歌は特に好きです。今日リクエストするドメニコ・モドゥーニョの我が心の歌は1975年の同名の映画の主題曲です。主題歌です。映画が先か歌が先かは知りませんが、私は映画を先に見ました。アリタリア航空のパイロットのアンドレアとパリの売れっ子ファッションモデルのコレットは恋に落ち、忙しい仕事の合間を縫って会いながら愛を育み結婚を決意します。そんな折、定期検診を受けたアンドレアに心臓疾患が見つかり、地上勤務を命じられます。パイロットの職を捨てられないアンドレアはコレットに病気のことを打ち明けず、民間会社のパイロットとして武器輸送の仕事でアフリカへ向かい、襲撃され捕虜になってしまいます。何も知らないコレットはアンドレアが帰らず、またアリタリア航空を辞めたことを知って捨てられたのだと思い絶望します。その時コレットはアンドレアの子を身ごもっていました。そして7年の歳月が流れ、アンドレアはイタリアへ戻ってきました。コレットを探し出したものの、彼女は彼を避け続けます。ある時電話でコレットの娘キアーラと話したアンドレアは、自分の子供ではないかと思って年齢を尋ねたりします。コレットに出産を勧めた医師のアルベルトはアンドレアの余命が半年、長くて1年と知り、娘のキアーラとひとときを過ごせるように計らいます。アンドレアにとっては娘と一緒に過ごせる最初で最後の機会でした。タコをあげたりして楽しく過ごした後、自分が父親だと告げることなく去っていきます。まあ、なんとも切ない話です。イタリアでは DVD になっていますので、ぜひご覧ください。すると歌がより味わい深いものになります。レコードを改めて聞くと、女の子は5歳と答えています。映画ではもうすぐ7歳と答えます。映画での年齢設定の違いでしょうか、というお便りでございました。ということで、レイコさんのリクエストでドメニコ・モドゥーニョの我が心の歌、はい、それでは、後半はカンツォーネヒットパレードとなります。まずは聞いていただきたいと思いますが、リッキー・ポーベリでマンマ・マリア、そして、ジリラ・チンクエッティでローザネーラ、そしてズンズンズン、3曲続けて聞いてください。リッキー・ポーベリでマンマ・マリア、そしてジリオ・チンクエッティでローザネーラとズンズンズン、2曲続けて聴いていただきました。よくこの番組にメールをいただきますね。山本春夫さんからですね、このリッキー・ポーベリですけれども、初め4人だったのになんで3人になってしまったんですかっていう話を尋ねられたことがあります。それで前に解説で出ていただきました、カンツォーネの解説の新井健二さんに伺いましたところ、いや、要するに結婚して一人辞めただけの話だと、まあ、そういうことだったんでそうでございますけれども、それで、まあ、リッキー・ポーベリーは、まあ、3人で活動するということに後なっていったわけだということでございます。それでは、映画黄色いロールスロイスっていうのがありました。アラン・ドロンとシャーリー・マクレーンが主演しましたね。その時の主題歌としても有名なフォルゲット・ド・マーニ、そして今やイタリア人トップアーティストとして君臨していますラウラ・パウジーンのサンレモ音楽祭新人部門優勝曲から、孤独を抱きしめて。 フォルゲットドマーニ、ペリーコモ、そしてラ・ソリトゥディネ、孤独を抱きしめてですけど、ラウラ・パウジーニで聞いていただきました。まあ、フォルゲットドマーニってフォゲットドマーニで構わないんですけれども、まあ、イタリア人が言うとその R がどうしても出てきてしまうので、フォルゲットドマーニって言ってますけれども、まあね、まあ明日なんて来るわけじゃないんだから、今日はまあ要するに明日なんていう言葉を忘れちゃいましょうよっていう、まあそういうことでしょうけれど、非常にこの歌売れたそうです。イタリアでも非常に売れた曲だというふうに聞いてますね。そしてラウラ・パウジーニです。もうこちらは本はグラミー賞も取りました。本当にすごい今南米の方を中心にですけれども、もう世界中でイタリアのトップシンガーといえばラウラ・パウジーニと、まあ、言葉が返ってくるほど、まあ、日本でもおなじみだと思いますが、パウジーニの本当に若い頃の曲を聴いていただきました。それではですね、その来年の、3月に来日しますマリオ・マリオーネの歌声をまた聴いていただこうかと思います。クイフ・ナポリ、まあ、ナポリ、ここはナポリだったということですね。それとレジネッラ、この2曲を聴いていただきたいと思います。マリオ・マリオネでクイフ・ナポリ、そしてレジネッラ、2曲聴いていただきました。このマリオ・マリオネが来年3月にやってまいります。3月13日土曜日銀座十字屋ホール、3月15日月曜日横浜館内の小ホール、そして3月18日木曜日に国分寺市立泉ホールでコンサートが行われます。ぜひいらしていただきたいと思います。本当に名調子でですね、こういう自分で間を取っていく歌い手というのが、まあ、ナポリでも随分少なくなってしまいました。もうぜひ必聴というか、本当にいらしていただきたいと思っております。ディレクターの須田さんもこれはやっぱりいいですねっておっしゃってくださってますんでね、やはりいいんじゃないかなと自負しておりますけれども、いかがでございましたでしょうか。さて、松本純子の音楽バール、シネマティックカンツォーネをあなたに、皆様お楽しみいただけましたか。懐かしいカンツォーネ映画音楽、これからもたくさん登場いたします。ご一緒に楽しみましょう。それではまた次回に、アラプロシマボルタ、リベルティアモチ。チャオ。